The choir has sung, Jesus, the very thought of thee. In the Book of Mormon, Nephi
はモルモン書の中で救い主についてこう予言しました。しかし世の人々は自分の罪悪のためにこのお方を取るに足るなもんと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛に溢れた優しさと寛容に富んでおられるからである。主の激しい苦しみは私たちのためであって、私たちが主と同じ苦しみを味わわないためでした。しかし苦しみは人生の一部であって、それを経験しない人はいません。苦しみは誰もが過去、現在、未来にわたって経験することなので、もし私たちがキリストに心を向けて苦しみや悲しみに立ち向かうなら、霊的な教訓が得られると聖文は教えています。パウロは苦しみは私たちが主についてさらに知る機会になると記しています。御霊自ら私たちの霊とともに私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば相続人である。神の相続人であってキリストと栄光を共にするために苦難を共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。ここで困難や苦しみを求めるよう教えられているのではありません。困難や試練にどう対処するかによって主についてさらに知ることができるようになると教えられているのです。苦しみは求めなくても降りかかってくる人生の経験の一つなのです。何年も前、長男が1歳の時のことです。私は不必要な苦しみの原因を作ってしまいました。私たちは夫婦は学生で、ある晩私と息子と床の上で遊んでいました。そして勉強しようと部屋を出て後ろ手でドアを閉めました。その時息子が私に抱っこしてもらおうと手を伸ばして、指が蝶頭蓋側の隙間に入り込んでしまいました。私がドアを閉めたので息子は指に大怪我をしてしまったのです。病院の救急室に駆け込みました。部分麻酔が施され、医師が部屋に入ってきました。医者は治ると言ってくれました。当時1歳の息子の望みは父親の腕に抱かれることだけでした。息子は私が目に入るところにいる間は手術のために体を固定されるのを嫌がりました。しかし私が部屋を出るとおとなしくなって、医師は手術を進めることができました。手術の間私は心配で、開いているドアに近づいて部屋の隅から中の様子を伺っていました。中から見えないよう音を立てずに息子の後ろの部屋の隅から覗いていると、息子は頭を持ち上げて私がいないかどうか首を伸ばして探していました。息子が腕を伸ばして首を曲げて父親を探している姿を見ていると、神の御子のことが頭をよぎりました。伸ばした腕を十字架に釘付けされて、御父を探し求めている御子の姿です。そして我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という言葉が心に浮かびました。私の人生の中での辛い出来事が突然とても神聖なものとなりました。聖文の中には常にキリストに心を向けていた男女の話があります。彼らは人生でどんなに傷つき不公平なことが起きても忠実さを保って進んで耐え忍びました。受け継ぎの土地を取り上げられて、イサクを犠牲にするように命じられたアブラハム、兄たちによって奴隷として売られて、徳と純潔を尊んだために投獄されて、長い牢獄生活を送ったヨセフ、若くして夫を亡くして貧しくても姑に忠実であったルツ、3人のニーファイ、 二人のアルマ、そしてもちろん預言者ジョセフなどがそうです。特に私が注目するのはニーファイの忍耐力です。兄たちから常にひどい目に遭っていたニーファイは約束の地へ向かう船の上で4日間も縛られていました。動くともできずに4日目に海に飲み込まれそうになって、兄たちは死を恐れて彼の手首を縛っていた縄を解きました。両方の手首は大きく腫れ上がって、両方の足首もまたひどく腫れて、その痛みは激しいものでした。それでも彼は神に頼って一日中神を賛美してつぶやくことはしませんでした。ニーファイは記しています。彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。ニーファイは知っていました。苦しみの目的は常にわかるとは限りませんが、預言者ジョセフはリバティの牢獄でとても霊的な経験をしました。主はこう慰められました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦痛は束の間に過ぎない。あなたがよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。あなたはこのことを知りなさい。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。時折誰かの不注意で押し付けられる苦しみにも耐えるよう求められますが、それは良い機会でもあります。意識さえすれば神の恩子の苦しみに対して新たな見解を持てるようになるのです。アルマはキリストは私たちをどのように救うかを知るために、私たちの経験する苦しみをすべて経験したと言いましたが、逆もまた真です。私たちは自分の苦しみを通して主の贖いの犠牲の深さをさらに理解できるのです。何年も前に自分自身の息子に起きたあの出来事について考えるたびに、贖いの重要性と偉大さに対する新たな見解とより深い理解を得る機会となってきました。恩父が私たちのために恩子に経験させられたことに対して私は深く感謝しています。贖いの深遠さに対して新たな見解を自分自身で得たのです。自分ならこんな小さなことでさえ息子を苦しむままにしておくなど想像もつきません。しかし御父はその一人子を賜ったほどにこの世を愛したのです。息子とこのことについて話し合ったことはないのですが、彼も主が次のように説明された聖句の真の意味を悟る日が来るでしょう。見よ、私は手のひらにあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。この話を聖なる贖いになぞらえるつもりはありませんが、息子はいつも手の傷を目にして、彼がそう意識さえすればその傷跡を罪のために苦しまれた主の手のひらの傷を思い起こすものとして捉える機会となります。私たちのために恐怖を体験して殴られて服を剥ぎ取られて引き裂かれた主の愛を息子ならではの方法で理解する機会があるのです。苦しみによって洞察が得られますが、比較するのではなく感謝すべきです。私たちと主の間には果てしない隔たりがあります。主がピラトに、あなたは賜るのでなければ私に対して何の権威もないと語られたことからも、主が進んで贖いを受けられたことがわかります。私たちは決して主が経験された大きな苦しみに耐えられません。その苦しみは神であって最も大いなるものである私が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴の穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであったと記されています。しかし私たちはニーファイのように主がされたことへの感謝を深めて、主の御霊の助けを感じて主をさらに知ることができるのです。 永遠の命では主を知ることなのです。イエス・キリストが世の救い主であって主の苦しみと贖いを通して罪の許しを受けて永遠の命を得ることができることを明かしします。そして主の穏やかで愛にあふれる優しさについて明かします。主は御父の一人子であってなさるすべてのことは御父の御心なのです。イエス・キリストの御名によってアーメン。